コモコパレード。
ちょっと巻きでいきたいと思います。前回はね、もうめちゃめちゃ村田さんがいろんな映画の見た感想をね、バーッと言ってくれたんですけど、まあ僕の中ではやっぱ気になったのは、その特捜部9っていう、でデンマークでしたっけ、北欧の。
ああ、でも映画自体はどこなんだろうな、あと
やつ、まあ北欧。もとも
とそのデンマークね、小説だけど。
ああ、映画はまた違うんだ
けど。まあ、意外と映画はハリウッドとかだったりするから、
ね。ああ、はい、はい。ちょっとでもそれはなんか見ようと思いましたね。なんか面白そう。
知ってる俳優さんいなかったから、多分そうだ、多分どこ地元の映画じゃないのかなと。
うんうん、うん、
まあでもね、なんかあのこの辺の小説って読む順番とか難しいんだよ。なんか読む順番難しいから、
はい、
なんか映画とかも売りたかったりするからさ、なん
か、ああ、
小説とか続編を売れたやつをいきなり売ったりするの
よ。なるほどね。その3作目だってなんだかこれがいいっつってボーンってそれやっちゃうみたいな。
特捜部9もシリーズもんなのよ。
あ、そうなんですか。映画はその中の一つの作品を。
そうそうそう。
ああ、なるほどなるほど。
だからアレックスが売れたじゃんか。
はいはいはいはい。
その女アレックス。
その女アレックス、はい、わかります。
ね、それがさ、なんかまあすごい面白いんだけど、
うんうん、
続編なのよ。
ああ、なるほどね。一作目じゃないんだ、あれは。
ピエール・ルメートルの、
はい、
なんかさ、そこ隠さない方がいいよっていうさ。
ああ、一作目っぽくやんなよみたいな。
そうだから、あれはね、カミーユ・ベルベン・ケーブシリーズっていうやつで、うん、の2作目なのね。
ほうほう。
また2作目っていうのもさ、ものすごいなんかこう、あれなんだけどさ。
うんうんうん。
で、悲しみのイレーヌ、その女アレックス、我が母なる老子、傷だらけのカミーユっていう4作品なんだけど、
うんうん、
これで俺がひどいなって思うのは、
はい、
その女アレックスが流行ったのね、すごい話題になった。
うんうんうん、
で、読みました。
はい、
で、主人公、がもうなんかいわゆるさ140センチぐらいしかない男の人なんだけど、
あ、はいはい、
もっとあので、まあ親がすごいちょっとタバコを吸うアーティストの人でちっちゃいんだけど、
うんうんうんう
ん、あの説明がすげえないのね。
ほうほうほう。
ですげえないから何なんて思って見たら続編だってことが分かったの。
ああ、なるほど。もう1で説明終わってるぞと。
で、一作目日本で発売してなかったよ。
ああ、そういうこと。あ、映画の部分だけ小説になってたんだ。
あ、いやいや、その女アレックスは映画じゃなくても本当にあの話題になったから映画化したけど、一作目は映画日本では描かれてなかった。
あ、その
かな、もう悲しみのイレーヌに関しては2006年発売だった
。あ、じゃあそれまでずっと出てなかったんだ。
その女アレックスが出たのは2011年 で、 その本当に日本がその話題になってから作ったもんだから、全然なんだよ。
それはちょっと不親切なもんですね、かなり。
そうだからさ、なんかそれはさ、カミーユ・ベルベン・ケーブシリーズ1234で出してよって思うよな。
いや、思いますね、思いますね。
うん、
へえ、そんな変な、まあでもあるのか、日本でそういうこと、まああるか。へえ。
ただまあまあ、その女アレックス、まあこのシリーズ全体的にまあ、暗い。
暗い。
うん、あの、心折れるよ、なかなか読むと。うん、
あ、まあ確かに結構女性がひどい目に遭うやつですもんね。
そう
ですよね。はいはい。
そう
そうそう。うん、あ、全部は読んだことないです。そっか。心折れそうだな。
いや、まあでも全然。あ、そう、それはね、たまたまあの、俺がインタビューしたあの、お母さんがゴミ屋敷やって、そこから脱出した人がバズったやつがあったんだけど。
はいはいはい。
その人がツイッターで読んでへこんだって書いてたから。 あの、続編もへこみますよって。その人はすごい幸せだよね、一作目から読めてるんだから。
ああ、なるほどなるほど、その悲しみの遺伝の方から読めてるんだ。
そう、文藝春秋名って思った
よ。なんでそんなややこしいことするんやってなりますよね。
いや、それはだからそんなにも話題になってない海外の小説をね全部翻訳していくっていうのはないけど。
そっかそっか、
だったら一作目からやればよかったよねって思う、うん、
確かにね、せめて一作目からやってほしかったんですよね。
うん、そうだね。まあただまあ面白いけどね、まあ海外の小説だ、そのそのだから前回の引きで一応、まあ、誰も覚えてないだろうけど、あのそうそう、ディックをずっと最近読んでたんだよ。
はいはいはい、
フィリップ・ K ・ディック先生です。
フィリップ・ K ・ディック先生、僕らのアンドロイドは電気羊の夢を見るのですよね。
いや逆やろ、
電気、
あ、いや違う、アンドロイドは電気羊の
夢を見るか。あ、え、合ってますよね。もう僕仕事疲れてて脳腐ってきたのかと思って一応合ってましたね、よかったです。はい、
いやなんかねすごいなと思うのは、なんかやっぱ星新一とかの近くで、なんかその後映像化されたものとかのアイデアがめっちゃあるんだよね。
ああ、うんうん、もうそうですね。
でね、彼は宇宙船みたいなタイトル小説、短編小説があって、
ほいほいほい、
それがめっちゃ R タイプっぽいんだよね。
ああ、R タイプは絶対その辺から取ってそう。うんうん、なるほど。
なんかもうなんか老人で先行きないなっていう人がいて、
はいはい、
ある計画で、あのなんかまあスターシップトゥルーパーズみたいな宇宙生物みたいなのと戦ってる世界観で、
はいはい、
あのそれに戦う、あのまあなんていうのかな、コンピューターって人間の脳が一番良くないってなって、
うんうんうん、
でその教授の脳みそをベースに宇宙船にしようぜっていう計画が持ち立って、
はいはいはい、
その脳みそを移した宇宙船を作るっていう話なんだけ
ど、あ、もうまんま PC エンジンの名作が R タイプですね。
R タイプやってる人はそんなこと知らないから、大体の人は。
そうですね、うん、あ、そのクリアしてないから分かんないよね。
クリアしてないから分かんないし、やっぱりまあそんなにそんな R タイプってそうだったのって今思ってる人もいると思うけど、
でも結構 R タイプに関してはまあなんだかんだでみんな実は裏設定がみたいなのはネットだなんだって知ってるんじゃないですかね。まあゲーム好きな人しか、あれだからゲーム興味ない人は何のこっちゃですけど、はい。
でやっぱりなんか、まあ、メタが多いのよこの人は本当に。
うんうんうんうん。
まあ、なんか変なオチが多いのよ。
はいはいはい。
でなんかさ、なんかメタのオチってちょっとがっかりすることも多くって。
うんうんうんうん。
あのまあただ藤倉さんがあれ途中まで見て最後まで見てないって言ってた、あの高い城に住む男っていうさ、
ああ高い城、はいはいはい、
あのまあ簡単に言うとその日本とドイツが勝った世界戦の話なんだけど、
うん、はいはい、
でも1962年に書いてるのがすごいね。
うわー、す、うん、すごいですね、はい、
うん、まあその最終的にそのまあこれじゃあネタバレが嫌な人に耳を閉じてほしいんだけど、
はい、
で高い城があるっていう設定でね、
うん、
でそこに住んでるのは結局ディックなんだよね。
うんうんうん、なるほど、はいはいはい、
そうで命がけできたけど、あのこの世界本当の世界じゃないよ、あの本当はアメリカが勝った世界なんだよって言って終わるっていうオチなんだけど、
うん、
まあメタじゃん、まあまあ長い長編小説で呼ばされてそれってどうだろうと思うんだけど、
うんうんうん、
藤倉さんに言ったらくだらねー見ようって言ってなんか逆に見たくなったみたいでよかったけどね。
まあね、でも本当そのアメリカをね、ナチスと大日本が占領してるぞみたいな話ですからね。まあ藤倉さん好きそうだけど、
うん、でもうん、まあそうだね、だからアイデアすごいんだけど意外と、うん、なんかうんうんっていうのは多いんだよな。
そういうオチで 終わっちゃうかみたいなことでしょうかね。
うん、なんか酔っ払ってんのかなっていう人が多いんでね。
ああ、
なりって本当にそうなんだよ。ずっとなりってる人なんで。
うんうんうん。
でもやっぱなんか短編とか読むとやっぱ面白いなと思ったね、やっぱり。
うんうん、そうですよね。
うん、トータルリコールの、あの映画のトータルリコールが入ってる短編集とか読んだけど、やっぱ面白いなと思ったね、
うん、面白いっすね、確かに。
あんまり売れなかったって面白いよね。今なんか SF で映画って多分大体ディックだからね。
そうですね。ああ、その当時売れてないんですよね。
全然、そうそう、全然食えてなくて、で、ポール、ロバート・エハイメインズ食わせてた。
おお、そうなんだ、へえ。
でも、今となったら、ディックなんだよね。
まあね、ブレードランナー、さっき出たトータル・リコール、マイノリティ・リポート、も全部ですもんね。
そう、でも当時はね、絶対的に入んないんだし、絶対、小説としては入んないのが面白いんだよ。
あー、なるほどなるほど。
うん、それはね今でも変わんないし、ガンダムって入んないんだよなと思ってるんだよね。で、入んないんだって言うと絶対宇宙の戦士がそうでしょって言われるの。
あーはーはー、まあまあまあ代表されてる、まあそこにすぐ出てくるやつですね。
でも、あの月は無慈悲な夜の女王っていうのがなんかねすげえガンダムなんだよね。
あー、そのタイトルよくガンダム好きの人から出るもんな。はいはいはい。
あ、それ知ってる？あ、知らないで言ってる？知ってる？
僕はね知らないんですよ。でもガンダム好きみんなそのタイトル出すから。
簡単に言うと、はい、その月がね、そのオーストラリアみたいな扱いされた、そのルケージになってた。
あーはーはは、なるほどなるほど。
で、そっから何年も経ったの。
はいはい。
で、月が地球連邦政府に対して独立宣言する。どっかで聞いたことない。
ありますね、なんか。はいはいはい。
どっかで聞いたことあるやろ。で、その月がどんな攻撃したかっていうと、地球に向けていろんなものを引力で落とした。だから月側はすげえ攻撃するのがすげえ簡単なわけ。
うわー、今もうサブイボ立った。あ、なるほど。そりゃ、なるほど。はい。
めちゃくちゃガンダムやろ。ただ、ロボット出てこないのよ、この作品は。
あー、なるほどね。そうそう、なんかまあ一緒にガンダムのゲームとかやってるガンダム好きなオタクのグループラインでこれ見ろっていうの何人も言ってて、あー、ガンダムだからみたいな感じで勧められたことあって、まだ見てなかったんですが。
そうそう、でこの作品はなんかねずっとね、マイクっていうロボットコンピューターが出てきて、それがなんかまあなんつうのかな、コンピューターなんだけど、
はい、
まあ、意思を持つのね。
ほうほうほう。
で、その意思を持つコンピューターが味方にできたから、すげえ勝てる確率が低い戦いを勝てたみたいな話なんだけど。
なるほど、なるほど。
そう、だからもう月が地球連邦軍に勝つのはものすごい難しかったんだけど、最終的に頑張って勝てたかなぐらいの話。勝てたかどうかは、まあ確かね、描ききってなかったと思うんだけど。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。だからすごい好きな作品だ。これ多分すごいディックよりも好きなんで、ハイナインの方が。
ああ、そうなんですね。まあまあ。
うん。
なるほど、なるほど。
ただ、ものすごい映画的なの。だから、意外と映画に向いてないのかなと思ったりするんだよね。
ああ。ははは、映画的すぎるがゆえにって。
人形使いとかね。
うん。
これは、ハインライン、
はい、
人形使いとか、人形使いなんてもうそのまんま押し守るとかも、うん、な、うん、やってるじゃんか。
そうですね、やっちゃってますね、人形使いはもう広角機動隊でね。
まあ日本で人気があるのは夏への扉、これ猫が出てくるからなんだけど。
そうですね。
俺がもう大好きなのは宇宙の孤児っていうね。宇宙の孤児っていうのは本当読んでほしくて、本当宇宙船で違う星に移民しようとする話なんだけど、
うん、
その移民してる途中で反乱が起きちゃう。
ほいほい。
で、その、うん、いわゆるパイロット全部殺しちゃうのね。
ほうほうほう。
だから、
はい、
大丈夫。
あ、大丈夫ですよ。
その、 そのなんかいわゆるそこから100年ぐらい経っちゃう。
はあ、ははあ、パイロット不在のまま。
うん。だから、ね、舞台がねあの中世みたいな感じなの。
ああ、なんかその文明がこう衰えちゃってというか。
だから宇宙船の中で中世みたいな生活してる。
へえ。ほんほんほん。
で、もう科学的なことなんか全然わかんないけど、なんか壁があるとかが生まれた時からお父さんもお母さんもそのおじいちゃんもみんなそうだから。うん、宇宙船の中でいるっていう意識がないのみんな。
ああ、まあそこがそこだけが世界だからね。
ちょっとそうそう。
はんはんはん。
で、パイロットとかそういう言葉だけは残ってるんだけど、それはなんかもうあの宗教上の言葉になってる。
ああ、なるほど。
で、主人公がすごいあのその絶対ダメだって言われてる場所に行くのが好きな子で、その中心あのコロニーの中心部みたいなコロニー宇宙船の中心部みたいなのに行くんだけど。
うんうんうん。
中心部はなんかその放射能の影響で危険になっちゃった人とかがいたりして、
はあ、
ただその人らはなんか古い焼かれなかった書物とかを読んでたりして、その自分たちが宇宙船にいるみたいなことを知ってる。
ああ、そう分かってるんですね。ここが何かと。
そうそうそう、
はあはあ、
でっていう話、もうちょっと面白いじゃん。
いや面白いですね。面白いですし、それにすごく影響を受けたなんか漫画とか。ゲームとかふわっと浮かびますね。なんかやっぱり、
うん、
まあディックもそうですけどハインラインとかはものすごい影響与えてんだなって改めて思いましたね、聞いてて。
ただハインラインは映像化されてないね、ほとんど。
あねえ、
最近の最近ウルボロス サークルっていう気持ち悪いやつが映画化されたんだけど、
はいはいはい、
これは全部自分って話。
あー全部それでウロボロス、なるほど。でサークルなんですね。
まあ俺が女だったとしてね、
はい、
性転換して、
うん、
タイムスリップして俺とセックスして、
はい、
で生まれた子供が俺っていう、全部俺の話。
すっごいクレイジーだけど面白い、なるほど。
そこね、自分とセックスする小説なんだよ、映画なんだよ。
すげえ話だな。
イーサン・ホークだよ。
あ、そうなんですか。うわ、見よう。
そうそう
そう。うわ、絶対見よう。
でもな、もうセックスする女とイーサン・ホークが違いすぎて笑うんだよ。
そこは
イーサン・ホークって全然女っぽくないんだよ。
ないないね。うん。
うん、それっぽくないんだよ全然。まあまあだからいいんだけど、ネタバレないから
ね。はいはいはい。見よう。なんか不思議な、すごいすごいこと思いつくな、やっぱすごいな。
だから結局あのまあ古い作品はあるんだけど、
はい、
結局近年で映像化されたのって宇宙の戦士だけなんですね。スターシップトゥルーパーズだけなんだよ。
スターシップトゥルーパーズ、はいはい、
でも正直さ、スターシップトゥルーパーズってさ、うん、全然の作品に比べたら弱いじゃん。
弱いね。
うん。だってブレードランナーなんかさ、
うん、
だからフィリップ・K・ディックに関して言うと、なんか映像化された作品の売れ方が半端ないんだよね。
なんかもうね、そういういわゆるサイバーパンクだなんで、いろんなののもう原点みたいになっちゃってますもんね。
まあだってなんか、うん、そうだね。だからスターシップトルーパーズはトータルリコールで返せるじゃん。なんかカードゲームやった
ら。わかる。わかりやすいけど、すげえわかるわ。
うん。しかもトータルリコール2回になってるしね。
うん。そうね。あのリメイク版あるよっていうので、ちょっとトータルリコールが下手したら強いよね。
うん。でやっぱりマイノリティレポートとかあるし、
うん、
ペンチェックもあるし、うん、なんかまあ。とにかくまあブレードランナーが強すぎてさ、
確かに、
まあアジャストメントもなってたかな、マットデーモンでね、
はいはい、だからそうね、だからディックの方がカードバトル強いな。
そう、でもなんかだからさ、めっちゃ麻薬中毒でさ、全然食えねえし、オチはしっかりしてないし、ぐちゃぐちゃな人間だったけど結構何年か経つとわかんないよね。実際ディックは知っててもハインライン知らない人は結構少なくないと思うしね。
映画っていう面で見ると圧倒的にそうでしょうね。そのこう SF 小説好きだと 分かんなくなるけど、うん、映画だと絶対ディック側のものが勝っちゃうでしょうね。
ただやっぱ幻想的なんだよ、ディックって、いわば。
なるほど。
ちょっとね。だからやっぱり、ハインラインってやっぱり、すごい SF やったろうなと思うね。その、なんかサイエンスフィクション的で、うん、なんかメタの落ち、逃げたりしないんだよね、やっぱり。
はいはいはい。もうバチバチに SF の理論で書いちゃうっていうやつなんですね。
なんかさ、やっぱディックってのは、すごいね、ふわふわっと終わるのよ。なんか、流れよ涙、流れよ我が涙と、警官は言ったっていう小説があるんだけど、
はい、
これも、まあ、あのね、なんかすげえ、すっげえ有名な俳優が、俳優、はい、司会者、あの、まあ、中居君みたいな立場の人が、
ああ、分かりやすい、はい。
ある日、誰にも知られてない世界になる、目が覚めたら。
おお、なるほど、なるほど、はいはい。
めっちゃ面白そうじゃん。
面白そう、もう。
うん。
だから中居君が街に出たら、誰も中居君のこと、ただの兄ちゃんだってなるってことでしょ、う
ん、なるし、その公式にもそうなの。あの、ID カードとか調べてもいなくなってる。
ほうほうほうほう。
そんな人がいないってなる。
ほうほうほう。
すっげえ不思議だし、すっげえ面白そうじゃん。
面白そう。
うん。でもなんか、ふわっと終わるの。あ、本当にある日サインくださいって言われて、え、あ、戻ったって終わるの。本当それだけ。
何したから戻ったとか何もなく戻るんだ。
何もなく終わるの。
やっぱその辺がちょっとラリってるからふわっとするのかな。
そうなんだよ。なんかさ、だからこそすごい斬新なんだと思う。だからもっと言えばオチ考えずに書いてるでしょっていう。
あ、
うん、だからハインラインだったら絶対ちゃんと終わらせると思うんだよね。で、終わらせられないなら書かないと思う。
なるほど、はいはいはい。
だからディックのすごいと思って、終わらせられないけど書くとこはすごいと思う。
だからあれですよね、そのどうなるかわからないけど一応ボケてみるタイプですよね。
でもさ、それって大事でさ、
大事ですね。
ハンター×ハンターもさ、風呂敷包みきれないからもうこのまま終わっちゃいそうだけどさ、その勇気って結構いるよねっていうことなん
で、うん、多分。いや、すっごくわかります。考えて考えて、ちゃんと完成したオチ考えてる間に何年も経っちゃう人と、オチ考えてないけど世に出しちゃったって人なら、僕はオチ考えてないけど世に出しちゃったって人の方が成功すると思います。
そうそうそう、だと思うんだよね。だからそこがさ、やっぱり、うん、まあそのハインラインはとんでもない長編をいっぱい書いてるから全然すごいんだけど、
まあ、
たださ、ちゃんと終わる時点でさ、やっぱりちゃんとしちゃってるっていう限界があるんだよ。なんか振りがあってオチがあるっていうことを守ってるわけじゃない、やっぱ。
はいはいはい。
ディックないんだもん。あ、でもね、星新一もね、結構最後の方ね、なんかあんまり落ちてないのがあったりして。
星新一は僕むしろ落ちてる側の認識で思ってました。でも晩年は違うんですね。
まあこれ最後で話しておろうかな。
はいはい。
星新一でね、その火星がルケーチになってる話があって、
はい、
そこでボールを渡されるのね。
はい。
でそれを押すと一定量の水が出てくるわけ。空気の中の水をこう生成して水分にして、
うん、
1回分のコップ1杯の水が出てくる。
ほうほうほう。
でも何回か目に爆発するよっていう。
ああ、そういうものなんだ。なるほど。
そう、だから毎回水を飲むために死ぬかもしれないと思って水を飲まなきゃいけない。
うわ、なるほどなるほど、はいはい。
で食料もいっぱい渡されてんだけど、その水につけたら1回分の食事になるんだけど、まあ、なんか水分の方が大事だから、なるべく食べ物は取らずに水を飲むっていう話なの。
うんうん、
すっげえ面白いけど、なんかおちめっちゃ風呂入りたくなって風呂に水ためるって話で終わる。
いや、これ村田さん嘘ついてますね。
いや、本当だよ、これ。
そんな、 そんな急に面白コントみたいなオチなの？
うん、そうなんだよ。でもさ、なんか、うん。なんか、すっげえ印象残ってるんだよね。
それ、急に我慢できひんようになってまうって、風呂溜めて死ぬんや。死ぬっていうか、爆発するってことなんだ。
まあ、爆発するまでいってない。風呂溜めるっていうところはあるんだよ。
だからまあ、もうどうでもよくなったみたいな感じってことだよね。それまでは
まあ、どうでもよくなったのかどうかもわかんないけど、なんかを悟ったのかもわかんないし、なんかわかんないんだけど、その、
ああまあね、そうか、いろんな解釈があるから、まあ、爆発なんてしないんだって思い込んだかもしれないしとかは、まあ、その読み手次第なとこなんだ。
うん、ただまあ、死んでるんだろうなと思うし、まあ、ちょっと死んでるような描写があったとは
思う。うんうんうん、まあね、もう、絵はみたいな。
光を見たみたいな終わりだったと思うんだけど。
はいはい。
ただなんか、他の星新人に比べたら、なんか、落ち弱いっていうかさ、なんか、
うん、
10本グランプリでは全然ダメなオチなんだけど、なんかすげえ好きなんだよね。
でも僕10本グランプリで、でも最後風呂溜めちゃったってフィリップ出たら僕笑うと思いますね。
うわーってガチャガチャプシュッ。それまでがさ、すっごい乾きを書くのさ、
うん、うん、もうだって生きるか死ぬかで水いっぱいを毎回飲んでるんだもんね。
で落ちてんの、そのボールがさ、いっぱい。
はいはい。
あの、だから我慢して死んじゃった人いっぱいいるわけ。でもさ、うん、それを押すことが正解かどうか分かんないじゃん。
うんうんうん。
何かを悟って次爆発するかもと思って、押さずに死んだかも分かんないじゃん。
はいはい。
その、だから、落ちてるボールを押す気にもならないわけ。
うんうんうん。怖いからね。はい。
うん。だからランダムだからね、回数が決まってて、そこに向かっていくわけじゃなくて、うん、ランダムで爆発するから、
1回目でも、サラピンのやつ、1回目でも爆発もするし、古いやつで100回以上押してるやつも、次爆発しないかもってことだもんね。
そうそうそう。
はいはいはい。
でもだからさ、でもほっといたら火星だから死ぬわけ。
うんうん。だから水飲まなきゃいけないってことなんだよね。
そうだからさ、そのギリギリの中でね。まあ、なんで風呂があるかというと、そのいわゆるゴーストタウンみたいな感じで、昔はあの結構移り住んでたんだけど、人が引き上げて、家は残ってるけど、その人は住んでないみたいな状況で、
うんうんうん、
これやっぱ水た風呂入ろうって、おもろいよなと思って、
おもろいな。いや、そんなありってなりますよね。
ジュバージュバージュバージュバー。いや、だから全然落ちてないんだけど、やっぱ面白いからさ、
うん、
うん、いや、だからそういうことってあるんだなと思って、だからそれがディックかなと思うわけ。
なるほど、あ、はいはいはい。
そう、だからやっぱりね、きちんと物語が整って終わってるのって素晴らしいことかもしれないけど、それを元に映画を作るにはちょっとっていうことはあるのかなと思って。うん、
なるほど、いや、面白い話でしたね、これ今回は。はい。
ただでもまあ。ハインラインのあれで言うと、ハインラインがなかったら絶対ガンダムなかったから、まあ、だからすごいガンダムの原作者と言ってもいいんじゃないかなと思うけどね、うん、この作品もね、ちょいちょいガンダムなのよ。
うん、
うん、じゃあガンダムだったり、そのあのボトムズだったり、なんかあそこら辺はやっぱりハインラインだよね、すごく。
あ、ボトムズはね、ハインラインって言いますよね。うん、
宇宙の戦士っていう作品でロボットが初めて出てくるんだけど、まあ、多分 SF の中で、
はい、
なんかそのあの爆弾みたいに射出するんだよね、そのロボット、
うん、
ドンドンドンドンドンって、でそのロボットでやっぱ撃たれるじゃん、
うんうん、
その狙われて、
うんうん、
その狙いを避けるために着を巻くんだよね。
ああ、なるほど。
めっちゃ良くない？
めっちゃかっこいい、めっちゃ最高。
まあ、ちょ、分かんない人はググってほしいんだけど、要はまあアルミニウムのバラバラとかを巻いて、そのどれが本体か分かりづらい、レーダーで分かったりするんでね、
うんうん、
その着を巻いた中をさ、なんか弾丸のスピードであのロボットが射出されるとかをさ、1959年に書いたハインラインが天才じゃないわけないよなって思うよね、やっぱり。
いや、
アメリカ怖えと思う
ね。えぐいよな。 だからもうそれ、それありきだもんね、後の日本のロボットアニメのその感じのシーンはね。
それ読んでさ、それをやっぱアニメ化してんだよね、日本はね。
うん、そういうことですね。
日本ってすごいんだけど、やっぱハインラインの頭の中がすごかった
んだよね。そういう作品を何本も書いてて、やっぱすごい頭ですよね。素晴らしいですね。
すごい。
アメリカ万歳。
ハインライン万歳。
ハインライン
読むと結構簡単に読めるから、ハインラインとか。
ねえ、この若い、まあ若くなくてもいいけど、まあ、知らなかったわ、知らねえわって人読んだらめっちゃ面白いっていう人いっぱい出るでしょうから、ぜひぜひって感じですね。
そうそうそう。うん、聞いてる人とか、なんか誰もいないんじゃないか幻想にとらわれるから。
そうそう、だって僕もこれただ村田さんと本当に仕事の合間に2人で話して、僕だけ今ハインライン今度読んでみようってメモ取ってるっていう恐怖に襲われるから、多分聞いてる人がこの地球のどこかにいるはずなんで、その人も読んだらレトロチンパンジーのツイッターアカウントに読んだぜって言ってください。
よく言うオーディブルってあの音声のやつだと、あの夏への扉は音声化されたから、もう日本人だけなんだな、夏だけかどうか知んないけど。
だけはまあ言い過ぎてほしいんだけど。なんかだって
日本。そうでもないんだけどな、なんか、面白いけど、そうでもないんだけどな。
まあまあ、まあまあ、お時間が来てしまったので、はい、この辺で。い
や、夏への扉好きよね。まあ、猫が出てくるからね、前編。
確かに。
猫と女が出てくるんだよ、タイムスリップで。
テントブラはね、だって日本で最近だって映画化されてましたしね、日本人でなんかね、日本映画になってましたから。
いや、頑張って月は無慈悲な夜の女王をさ、ジャニタレでやってほしいよ。絶対見ないんだけど。っていうか、北上くん罰ゲームであれ見ろよ。あの、鋼の錬金術師の日本版で。
もう、本当の罰ゲームじゃん。
あれ見させられるって結構な時計仕掛けのオレンジよ。
じゃあまあ今回はこの辺で終わりましょう。それはまあちょっと見ないかな。まああのハインラインの小説は読みたいと思います。ではでは。